The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレーダー牧師です。
マタイの福音書21章にベテパゲの町から出発する短い旅のことが書かれています。ベテパゲはオリーブ山の東の山腹にあります。この旅は 1.6 キロほど離れたところにあるエルサレムで終わりました。これが最初の白の手術でした。人々はイエスが聖都エルサレムに入るのを祝いました。彼らは白の枝を切ってきてイエスへの敬意を表すためにイエスの通られる道に敷きました。自分たちの上着を道に敷く人々もいました。イエスをメシアとしてダビデの子として王の王として褒めたたえました。けれどもその群衆の多くの者たちは気まぐれな人たちでした。この数日後には、十字架につけろ、十字架につけろと叫びました。群衆全体がそうだったのではありませんが、多くの者たちは宗教界の指導者たちに扇動されました。私たちの国も気まぐれな国です。物事が思い通りにいっているときは良いのですが、わずか数日後、数週間後に、不満を覚えることがあると心を変えてしまいます。あなたの信仰はどうですか？あなたの信仰は上辺だけのものですか？それとも本物ですか？白の手術の直後にイエスは身を清められました。主は言われました。私の家は祈りの家であるべきなのに、あなた方はそれを強盗の巣にしている。あなた方は不正をしている。子羊や鳩を買いに来る人々に不当に吹きかけている。これらの人々から不当な利益を得ているあなた方は強盗だ。イエスは両替人たちを追い出されました。両替人はいつの時代も数パーセントの手数料を取ります。お金を両替するときはいつも手数料がかかります。身や清めをされたということは、これらの両替人は決まった額以上の手数料を要求していたのだと思います。それでイエスは彼らを宮から追い出し、清められました。これは受難週の出来事です。イエスが弟子たちと過ぎ越しの祝いをし、初めての主の晩餐を執り行われたのも受難週の間です。キリストは、教会が聖餐の祝いをするとき、そこに共にいると約束されました。過ぎ越しの食事の後に受難の金曜日がありました。マタイの福音書21章の一軸の木の例えはこのような出来事の真っ只中であったことです。翌朝イエスは都に帰る途中空腹を覚えられたと書かれています。それでイエスは一軸を取りたいと思いました。けれども一軸の木には実がなっていませんでした。イチジクの実をつけていなかったので、それは良いイチジクの木ではありませんでした。見かけだけが美しいイチジクの木でした。それで主はその木を呪いました。主が呪われると、その木はすぐに目の前で枯れてしまったので、弟子たちは非常に驚きました。翌朝、イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので、近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまち、イチジクの木は枯れた。マタイの福音書、21章18節から19節。福音書の中には、イエスが語られた別のイチジクの木の例えがあります。ブドウ園にイチジクの木を植えた人がいました。彼は、イチジクに実がなっていないのを見ると、切ってしまうようにブドウ園の番人に言いました。番人は、もう少し待ってください。もう一度チャンスをください。イチジクの木の周りを掘り、土をほぐし、肥やしをやってみますと言いました。彼は、あと一年待ってくださいと頼みました。もう一年待って、 それでも実がならなければ切りますと。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。ルカの福音書13章6節から9節。この話を当てはめるのに最もわかりやすいのは献金に関することだと思います。献金は私たちが主に自分を捧げているかどうかを見るための最も明らかな印ではないかと私は思います。教会に集うことは誰でもできます。人が一日中ガレージに立っていたら車になるわけではないと言った人がいます。多くの人たちは主に捧げているポーズをしています。ちょうど実をつけていないイチジクの木のようです。良い木のように見えますが何の役にも立っていません。見せかけだけです。最も効果的な試みは聖書の次の言葉だと思います。あなたの宝のあるところにあなたの心もあります。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。マタイの福音書6章19節から21節。教会に通って格好をつけることはできます。捧げているポーズを取ることもできますけれども、教会が何かを建てようとしたり、もっと多くの宣教師を国外に送ろうとしたりするとき、本当に神に仕えようと心を定めているのは誰かがわかります。人は自分のお金だと思っているものを手放すように求められると悩みます。本当に自分を捧げているクリスチャンは、それは神のお金であり、自分はその管理者に過ぎないことを知っています。これらのイチジクの木は才能や賜物を恵みとして受けていながら、それを神の栄光のために用いない人々を象徴していると思います。神はそれを不快に思っておられることでしょう。マタイの福音書21章のこれらの出来事を読んでください。その後の章にはイエスの十字架、そしてイエスのよみがえりが書かれています。イエスは再び来られ、私たちを天に連れて行かれます。イエスが次に来られるときはご自分を低くしてはおられません。ロバに乗ってエルサレムに入られるのではありません。黙示録の中でイエスは白い馬に乗って来られるとヨハネは語っています。そのことが文字通りに起こり、イエスは本当に白い馬に乗って来られると思います。歴史上の勝利を得た支配者たちはそのようにして征服した町に入りました。最初の白の主日にイエスは転ばに乗ってエルサレムに入られました。とてもご自分を低くされました。私は主が白い馬に乗って来られるのを見たいです。主はまた御座に着座して来られる方としても描かれています。主が実際にはどのように来られるかを本当に知っている人はいませんが、聖書は主が力を持って来られると語っています。私たちは皆主を見ます。それは聖書で裁きの日と呼ばれている日です。皆さんが主を迎える備えができているように祈ります。実を結ぶ木になってください。あなたが告白する真理を信じてください。そして告白する言葉を実行し、そのように生きてください。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。 ヨハネの黙示録19章11節、見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。ヨハネの黙示録22章12節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。